はようございます、飛んで日に行ってきました。富浦信幸と言います。ご紹介預かり、皆さんと共に今日礼拝の恵みを預かれることを本当に感謝しています。そうですね、私は KBI 関西聖書学院で今社官という立場でしております。で、まあ、和田先生ともその社官つながりでですね、まあ、本当に会うたびに、いろんな話をしました。もう僕よりも随分、まあ、人生も先輩ですし、献身も随分先輩なんですが、いつも謙遜にですね、そして本当にこの笑顔で私を包んでくださっています。和田先生見てていつも思うのはですね、先生の笑顔で人は救われんちゃうかなと。まあ、聖書にそう、笑顔で人は救われると書いてませんが、書いてないですが、もう本当に、和田先生ね、本当に笑顔で人が救われるに違うかなと思うぐらい、その笑顔に私も癒されながら、でも、主に仕えていく者同士ですね、いつも語り合えてきたことを感謝しています。そして、下田智恵姉妹を、この春からですね、私たち進学校に送ってくださって、そして皆さん共に祈り支えてくださっていることを、この場からですが、本当に心から感謝しています。まあ、本当はですね、この御影福音教会であるならば、別の進学校じゃなかったかなと、その厳しい方の進学校に本来ならば、行くべき器はですね、皆さん本当に温かい、広い心で、関西聖書学院 KBI に姉妹を送ってくださって本当に心から感謝しています。まあ、そういうことで、今日このようにして皆さんと共に、礼拝導かれていることを感謝しています。まあ社官っていうのはですね、まあ私はイメージはですね、相撲部屋のイメージなんですよ。いつもなんていうんですかね、こう土俵に一緒に上がって、まあ、ぶつかり稽古するというかですね、それが私の役目かなと思っています。もちろん相撲本当に取らないですが、まあ、霊的な特組相撲というかですね、今32名の学生がいますが、まあ、本当にこう福音を伝えていくのはやっぱ人なんですよね。人なんです。で伝える、やっぱ人が大事。まず人が作られないといけない。それを私たちの神学校一番大事にしています。器作りです。そのための、まあ、微力ながら、私は、こう、学生とぶつかり稽古をしてですね、そして、彼らが本当に福音を伝えていく、主に仕えていく、器になっていくための、まあ、何かその力になれば、使っていただけたら感謝だなということで、今、使えさせていただいています。皆さん、今日開かれた御言葉はですね、ルカの9章23節です。すいません、皆さん、本当に重たい聖書を持ってですね、今日日曜日来ていただいて、たった一節だけの御言葉、大変申し訳なく思っていますが、まあ、今日はこの23節中心に、皆さんと共に御言葉を、分かち合わせていただきたいと思います。この御言葉は、私は学生たちにいつも言うんです。生涯の宿題だよと。ですね。それは何も献身を目指した学生だけではないと思うんです。ここにおられる皆さん、私たち、クリスチャンの生涯の宿題では、その御言葉ではないかなと、私は勝手にそう思っています。自分の十字架を追って、そして私に従ってきなさいと、イエス様。私たち、そうです。何か、キリスト教という宗教を選択して、その宗教を、活動をしているでしょうか。ですね。まあ、旗から見たらそうかもしれません。でも皆さん、私たち、そうではないですよね。私たちは、イエス様に従っていくんですね。イエス様を信じたんです。そしてこのイエス様に従っていくのが、私たちのクリスチャン生活、いや、 人生そのものだと思うんですね。ここおられる今日、愛する兄弟姉妹皆さんも、もう随分私よりも人生の先輩、そして信仰の先輩、おられます。ですね。本当に皆さん、一緒にイエス様に従ってきました。そしてこれからも従い続けていきたいですね。まあそういう意味では、まあ、人生の宿題の御言葉ではないかな、そう思うわけです。私は牧師家庭に生まれました。小さい頃はですね、まあ小さい頃というか、思春期の頃ですね、私はある決意をしました。絶対牧師だけはなるもんかと、固く決意してですね、僕は小学校の時にサッカーに出会ってですね、もうこれしかない。ボールは友達というアニメに出会ってですね、もうサッカー、ボールは友達、ボールしか蹴ってなかったんです。小学校、中学校、高校、大学とですね、僕の夢は一つでした。サッカー選手になる。もうそれ一択だったんですね。で、東京の大学に行ったのも、今ではね、こう、駅伝が有名になった大学ですが、まあ、私の入った頃は、そこそこサッカーも強くてですね。そして、行きました。そしてですね、まあ、古い、納屋みたいなところに住んでですね。そして私は18歳で入って、大学1年生の誕生日の日です。その日になんと J リーグが開幕したんですよ。1993年5月15日、私の誕生日でした。18歳、19歳を迎えた私はその古いアパートでですね、テレビを見ながらこう思いましたよ。J が俺を呼んでる。本気でそう思いました。これ運命だと。ね。いや、僕が行くんじゃない。J リーグが俺を呼んでるんだと。誕生日に開幕してですね、4年後見てろと、本気でそんな風に思っていましたですね。でも大学の途中に大怪我をしてですね、まあ、サッカーができない足になりました。まあ、今から思えば、神様私からサッカーを取られたんだと思います。たまたま入ったのが、まあ、教育学科というところですね、知らず知らずに教員の道を歩むようになっていました。卒業後は小学校の教員として、しばらく、まあ、働いたんですね。その間に結婚もしまして、そして、ある時ですね、日本人学校の案内が来たんです。妻に言ってみたら、まあいいんじゃないかということで、軽い気持ちで申し込んで、あれよという間に、まあ日本人学校に赴任という道が開かれたんですね。場所は南米のパラグアイという国でした。地球の反対側にですね、2007年から2010年まで3年間ですね。私今子供が6人いるんですが、その3番目の今もう高校3年の息子が生まれて2ヶ月、1ヶ月検診が終わって、次の外出が地球の反対側だったんですね。3人連れて赴任しました。ですね。で、まあ、パラグアイの話をするともう、時間がなくなってしまうので、まあ、楽しい、本当に3年間でしたが、その折り返しの2008年の、10月ある日でした。朝早く家の電話が鳴りました。私はまだベッドにいましたが、妻が飛び起きて電話に出たんですね。山口の妻のお兄さんからでした。妻は山口県出身なんですね。お兄さんからの電話でした。お父さんが亡くなったという、私のからする義理の父ですね。突然の知らせでした。まあ、妻は電話口泣き崩れてですね。最後、お父さんの顔を見たい。まあ、その兄の連絡はもう帰ってこなくていいという連絡でした。でも妻は帰りたい。わかった。もう旅行会社叩き起こしてですね、すぐチケット取ってくれ。その時もう 4番目が身ごもっていました。もう8ヶ月のお腹を抱えてですね、もうすぐにチケット取って、飛び乗ってですね、東京からまた新幹線で。もう葬儀はすっかり終わっていました。出棺を待ってくれてたんですね。さあ、顔が見たい。そして、まあ、棺に寝かされた父の顔を見ることができました。 63歳でした。大阪から私の両親ももちろん駆けつけていましたですね。もう昨日から来てて、もう私ら、斎場は失礼してこれで大阪帰るわ、母が言うんですね。分かった、じゃあパラグアイ帰る前に大阪寄って帰るわなって母の肩をポンと叩いて見送ったのが母との最後の会話にあったんですね。それが金曜日でした。2日後の日曜日の朝、私はまだその妻の実家にいてた時に、私の姉から電話が鳴りました。さっきお母さんが倒れた、もうダメかもしれないという突然の知らせでした。もう私はもう全く状況が分からず、2日前何の病気一つない母に会ったばっかりでした。とにかくでも大変なことになっている、また子供を抱えて新幹線乗って大阪に駆けつけ病院に着きました。管につながれた横たわる母がいたんですね。日曜日の朝、私たち教会、まあ2回礼拝を持っています。当時から第一礼拝が終わって、まあ、この教会の片隅で二人の姉妹の、まあ、話を聞いて、そして二人の姉妹のために母がお祈りしたんですね。で最後アーメンって言ってそのまま倒れたそうです。急性くも膜下出血だったんですね。一気の破裂でした。病院に着くと、もう先生はもう手の施しようがありませんということでした。私は5人兄弟なんですね、兄弟5人とそして父とで、まだ心臓を覚えてましたので温かい手握りながら祈りました。神様まだ取らないでください、まあ、病院はそうであってもあなたは癒し主です、まだ取らないでください。まあ太陽みたいな母ですね。本当に明るい母でした。教会にとっても私たち子供たちにとっても太陽でした。主をまだ取らないでください。65歳だったんですね。一晩祈り続けました。まあ、結局、まあ、24時間待たずに心臓が止まって天に帰ってきましたが、その召されるほんの1時間2時間前でしょうか、一晩こう祈ってきて朝方になったんですね。で兄弟はちょ父はと兄弟はちょっと休憩するって別室に来ました。私は不思議と行かなかったんですね。そして母と二人きりになりました。まだその温かい手を握りながら祈ってたんですね。すると私のこう中であるイメージが出てきたんです。教会の片隅で一人祈る母の姿でした。母は一人で蒼天を守っていたんですね。そしてさっさと祈って、そしてまあ子供5人いるので、家のことをするという、そういう母でした。そのことは知っていましたが、まあ恥ずかしながら息子ながら、その姿を見たことはなかったんですね。で、私のそのイメージが出てきました。母は、教会の前の椅子で、こう打ち叩くように祈ってるんですね。私は教会の後ろから、街道の後ろからその姿を見ているという、そんなイメージでした。よく祈ってきた母だな。何を祈ってきたのかな。そんな思いが溢れてきたんですね。まあその瞬間でした。私は牧師家庭に生まれましたが、その時34歳でしたね。牧師のぼの字も、献身のけの字も実は考えたことなかったです。そんな私がですね、母の手を握りながら、お母さん、僕、献身するって言ったんですね。不思議でした。自分の言葉であって自分の言葉でない、そんな感覚でしたが、でもはっきり、そう母に言ったんですね。その数時間後、母は天に帰っていきました。その後、私も、まだ任期が半分残っていましたので、パラグアイに帰りました。まあ、そっからが本当の戦いですよね。献身するということは仕事を辞める。その2ヶ月後に4番目がパラグアイで実は生まれたんですね。仕事を辞めて子供たちをどう養っていくのか。まず真っ先に来るのは経済のことです。 そんな無理だ。できるはずない。二つ目はですね、日本人学校の教師っていうのは国の、まあ、国費で、まあ、生かしていただくんです。パスポートの色も違うんですよ。ね、こう外交官扱いのようですね。そんな立場で行っている私が、まあ、辞めれるはずないですね。三つ目が一番私の中で一番大きな壁でした。それは自分なんかが献身が務まるはずない。ゼロから開拓した父の背中を見てきました。そんな自分が務まるはずない。この三つの壁がですね、私の前に立ちはだかりました。でも苦しかったのは、そんな壁があってもですね、母の前で言った、献身するって思いが、どうしても消えないんですよね。これ消えてくれたら、よかったんですが、楽でしたが、消えないんですよね。でも、前にその壁がある、本当にこう、板挟みな状態で一年、苦しみました。にっちもさっちもいかないって、こういうことだな、ですね。で、パラグアイの3年目、最後の2009年の10月13日、母の命日、忘れもしない月曜日でした。普段ならこうね、帰ってきたらすぐバタン球で寝るんですが、どうしても寝れなくなったんですね。そしてベッドから起き上がって、なぜか私はパソコン開き、インターネットで母の名前を検索したんですよね。富浦よし子って言うんですが。不思議でした。するとですね、一番最初に動画が出てきました。CGN テレビのインタビューの動画だったんですね。ラブレターという、まあ、牧師夫人のこうインタビューリレーの特集が実はその当時ありました。教会の横の庭でインタビューを受けている母の、まあ、動画が出てきたんですね。まあ、私は一年、まあ、そんなにこう母のことを思い出して、泣くことはそんなになかったですが、その時はもう夜中一人パソコンの前で、もう涙が止まりませんでした。インタビューの最後はこうでした。よしこ先生、まあ、富浦よしこっていう、よしこ先生のリバイバルを信じて祈ってきたその御言葉は何ですかという質問でした。母は迷うことなくエステル記の4章14節を言いました。モルデカイがエステルに言ったあの有名な言葉です。あなたがこの国に来たのはこの時のためかもしれない。この時、日本のリバイバル、この時のため、そのために私が生かされている、私の献身はこのためだ。そう信じて歩んできたという、まあ、そんな最後のインタビューだったんですね。この時だという言葉が画面を通して私にドーンと迫りました。その瞬間ですね、私の前にあった壁が、その三つの壁が一瞬にして後ろに追いやられました。ああ、もうこの時だ。行くしかない。私はそう、母を通して、献身をいただき、年明けて2010年3月に帰国と同時に退職をしてですね、まあ散々叩かれましたけども、散々、その、役人からですね、叩かれましたが、もう迷いませんでした。もう行くしかない。そして、子供、まあその時は4人いました。5人目がお腹にいた状態で帰国してですね、退職をして、KBI 関西聖書学院に飛び込み、そこから私の献身が今に至っています。皆さんも、そうですね、新学校にそう特別学ばれたわけではありませんが、一緒です。イエス様に従ってきた人生をこれまで歩んでこられました。そしてこれからも私たちはイエス様に従っていくんですね。そのためにイエス様はこうおっしゃったんですね。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。これ語られたのはまだ宣教の序盤でした。ですね。皆さん、この御言葉、皆さんはどのように受け取り、イメージ されてきたでしょうか。自分の十字架を追うですね。ある時 NHK のドキュメンタリーを見ました。たまたま、つけたらあるドキュメンタリーが放映されていました。それは、刑務所のある取り組みだったんですね。まあ終身刑の刑を受けた受刑者が高齢化になって刑務所でもいろいろ問題が起こってきた。それを改善する新しい取り組みとして、刑務所を出てですね、この高齢の終身刑の受刑者たちを集めて、こうグループホームのように一緒に共同生活をして、まあ認知症とかですね、いろいろな問題があるので、そういう新しい取り組みを、まあドキュメントしている 番組でした、NHK ですね。まあ映るわけです。顔は隠しています。その終身刑を受けた高齢の受刑者が映っていました。横にぴったり刑務官がついているんです。そしてそのグループホームの家に着いてですね、そこで刑務官がその終身刑の受刑者にこう言うんです。お前は塀の外に出てきたからといって自分の罪が許されたと思うな。お前は一生自分の十字架を追って生きていくんだ。そう言いましたね。それをテレビでちゃんと放映していました。あ、クリスチャン以外の人もこの御言葉を言うんだと思いましたね。この時目の前にいたのは弟子たちでした。自分の十字架を追って私に従ってきなさい。さあ、弟子たちに真っ先に描いたイメージはおそらくあの横木を追って刑場に向かっていく十字架刑の囚人だったと思います。当時もローマの属国でした。属州でした。ローマが編み出したあのね、人類史上最も残酷と言われる十字架刑です。あれは見せしめの刑でした。イエス様もそうでした。こう横木を折って、練り歩くんです。見せしめです。丘の上に十字架立てるんです。人々が見えるように。この時目の前にいた弟子たち、周りの群衆もおそらく一度や二度は終身刑をこの目で見たでしょう。あの横木を折って、鞭打たれながら、刑場に向かっていく終身刑を、十字架刑の囚人を真っ先にイメージしたと思います。自分の十字架を折って、ああ、それほど苦しい、厳しい道かと。ですね、皆さん、自分の十字架を折っていくっていうのは、そういうことでしょうか。もちろんそうじゃないということはもう皆さんよくご存知です。自分の罪を追っていくことが自分の十字架を追っていくということでは決してないですね。でも皆さんどうでしょう。私たちじゃあ重荷がないのか。そうではないですよね。イエス様信じてなお私たちそれぞれ人生に戦いがあります。言わなくたってわかります。いや、信じたゆえに戦いがあるんですよね。私その、高3になる息子がですね、高校1年生で洗礼を受けたんですね。洗礼を受けて間もない頃でした。ある夕食の時ですね。普段はもうなんかこうね、たわいもない話で終わるんですが、ある時、ちょっと真面目な話になってですね、その息子がこう言うんですよ。最近、ちょっと悩みが増えた気がする。って言うんですよね。おう、どんな悩みや。いや、今まで悩まんでよかったことを悩むようになった気がする。そう言うんですよ。洗礼受けてから。皆さん、これクリスチャンあるあるじゃないですか。洗礼受けてから今まで悩まんでよかったことを悩んでる気がするって言うんですね。皆さん、私たちクリスチャンの共通の悩みって何でしょう。それは救われてなお罪を犯してしまう このことで悩んだことないクリスチャンがいたら、その人クリスチャンじゃないかもしれませんね。いや、クリスチャンになったからこそ、いや、それまでも悩んでたと思う。でも、本当に救われて、イエス様の十字架信じて、この救いの確信が与えられたからこそ、今なお罪を犯す自分に、現実に私たち悩むんじゃないでしょうか。ケビアに来る学生たち、悩んでます。本当に人生捧げて、イエス様に従っていきたいと、仕事も辞め、本当に人生かけたチャレンジです。友恵姉妹もそうでしょう。ね。本当に人生かけて、イエス様についていきたいと、それなりに決心をして入ってくる学生たち、最初はいいんですよ。ね。最初はこう、本当に天国みたいだと、僕もそうでした。朝から礼拝してですね、賛美してですね、仲間と共に語り合い、賛美し合い、私ももう天国に来たのかなと思うぐらい楽しかったです。最初はね、こう鏡が外に向いてるんですよ。ね、そして、ね、あ、鏡に映る人を見て、あの人すごいな、あの人ギターもできて、あの人歌うまいし、あの人、3年生なんかもね、本当にこう神様に思うわけですよ。立派に説教してですね、2年しか違わない。でも3年生が本当に立派に見えて、すごいな、すごいな。だんだんとですね、その鏡が自分に向いてくるわけです。今、友恵姉妹もその時期にようやく来ています。この間、最初の、チャペルの証で、ちらっとそんな証を彼女はしてくれましたね。だんだんと鏡が自分に向いてくるんです。そして鏡に映る自分が見えてきます。それどんな自分か。自己中心で、自分勝手で、本当に薄汚くて、嘘つきで、何度も何度も同じ罪を犯してしまう、そんな私の姿が鏡に映ってくるわけですよね。礼拝では本当に神様を賛美します。これも本当です。本当にあなたを信じます。あなたの救いを感謝します。今日も十字架の賛美しました。本当に私の罪許されて感謝します。心からの賛美と祈りをします。でも一方で、そんな私と私たちは直面していくわけですよね。ここに随分とギャップを感じ、乖離があるわけです。皆さんいかがでしょうか。私もその一人です。そんな重荷を、自分という重荷を負っていくことでしょうか。ローマの3章24節も聞いてください。ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。私たちが救われたのはただ恵みによるのです。パウロは徹底して手紙の中でこれを伝え続けました。私たちの救いは全くもって恵みによるんだ。なんか神学者をよく、パウロをですね、恵み主義者だと表現します。あ、本当にそうですね。徹底して恵みに生きる、それをパウロは手紙を通して伝え続けました。皆さん、恵みとは何でしょう。まあ、進学校に来る学生、恵みという名前がつく学生多いですよね。私たち学院長も高橋めぐみと言います。もうだいたい毎年一人二人います。めぐみ、友恵姉妹もね、絵はめぐみですよね。めぐみ、でもめぐみって何でしょう。めぐみとは、 受けるに値しないものに与えられるもの、これが恵みです。恵みとは受けるに値しないものに与えられる、これが恵みです。どうしてパウロは徹底して恵みに生きることできたんでしょう。いつもパウロのうちにあったのは、そう、恵みに値しないものだという自覚ではなかったでしょうか。おそらくパウロを苦しめたのは過去の罪の記憶だったと思います。皆さんご存知の通り、パウロ救われる前はどんな男でしたか。キリスト者と呼ばれるものを子供も女性もお構いなしに牢屋にぶち込んだ男です。あのステパノの石打ちを目の前で見て賛成した男です。それがあのダマスコの途上でイエス様に出会い、劇的に人生変えられてるんですよね。そして本当にこの福音に生きるものと変えられましたが、でもパウロのうちにいつもあったのは過去の罪の記憶との戦いではなかったかと思います。どれほど自我の葛藤、それはまあところどころで垣間見えます。ローマ書にでも、ね、私は本当に惨めな人間ですと彼はそう告白していますね。皆さんいかがでしょうか。恵みとは受けるに値しないものに注がれる神様の一方的な愛です。皆さん、私たちはこの恵みに生きるものです。そして私たちに与えられる恵み、そう、これは受けるに値しないという私自身の自覚を通して私たちは恵みを味わっていくんですね。自分の罪深さを照らされなくして、どうしてこの恵みに預かることできるでしょうか。私はまあこれ僕いつまで話したらいいのか分かりませんが、もうそんなに長く話しませんが、私の証をしますとですね、私は30だから5歳で、まあ、進学校に導かれたんですね。ずいぶん遅くでした。だからまだまだ経験の浅いものですが、その35歳で警備入ってですね、まあ最初本当に楽しかったんです。僕は通いで、本当は全寮制なんですが、帰国して、まだ5人目がお腹にいて、もう血のみ子もいて、まあ、そんな大変な中ですね、あんただけ一人、寮に来たら奥さん潰れちゃうからあんた通いって、その当時の学院長に言われてですね、まあ国部から朝バイクでですね、1時間かけて毎日通ったんですね。だ家帰ると、まあもうひっちゃかめっちゃかやるわけですよ。進学校行くとですね、もう食事ゆっくり食べれる、ね、図書室でゆっくり本読める、ね、朝から礼拝もして、わあ、本当に楽しいな、もう天国のようだな、そんな1年生の時を過ごしました。2年生になってですね、だんだんと心が重たくなってきたんですね。自分を責め立てる声が響いてきました。それがだんだんとこう反響してくるようになったんですね。まあ、いわゆる内部告発ですよ。自分自身への。ある精神科の先生がおっしゃいましたね。自分を傷つける声は 90% が自分自身の声だとおっしゃった。結局私たちは自分で自分を傷つけるものなんですね。何が牧師だ、何が献身だ、だんだんその声が私を責め立ててきました。その原因は自分で分かっていました。過去の罪の記憶でした。私は、まあ、牧師になるもんか。中学生の時、えらく反発してですね、 まあ、いわゆるこう不良グループのようなところに身を置いていました。親が警察に呼ばれることは何度かありました。そうじゃなくしてもそれ以降も本当に本当に主の前に罪を犯し続けてきたものです。その記憶はですね、鮮明に蘇ってくるわけですよ。私は主に祈りました。神様、僕はもう人生捧げてあなたに従っていくと決めてました。どうかこの過去の罪を消し去ってくださいと何度も祈りました。でもね、祈れば祈るほどその記憶が鮮明によみがえり、私を責め立ててきました。お前はこんなこともしてきただろう、あんなこともしてきただろう、何が天神だ、何が牧師だ、お前なんかにこんな道が務まるはずがない、もう無理かなと思うところまで追い詰められてきました。そんなある日の忘れもしないチャペルのメッセージでした。まさにピンポイントに私に語られているメッセージだったんですね。その時の先生はこうおっしゃいました。あなたの過去の罪の記憶は主が残しておられるんですとはっきりおっしゃったんです。もう私はもうね、悪魔の攻撃だ、うん、そのことしか思わなかったです。でもその先生はね、過去の罪の記憶は主が置いておられる記憶ですとおっしゃったんですね。なぜか、それはあなたがその罪の記憶を思い出すたびに自分のセルフイメージを傷つけるために残しておられる記憶では決してありませんとおっしゃったんですね。まさに私はそうでした。自分を傷つけるために残されている記憶だ、そんなふうに感じていましたが、そうじゃない、はっきりそうおっしゃった。じゃあなぜ残しておられるのか。それはあなたがその罪の記憶を思い出すたびに十字架の恵みを味わうために残しておられる記憶だ。すいません、もうその子思い出したですね。私ももう未だに胸が熱くなってきます。もうその前泣き崩れてですね、本当にイエス様の十字架の救いが分かった瞬間でした。牧師家庭に生まれ、ね、何度も聞いてきた、いやもうそう信じてきた、そんな私でしたが、35歳にしてですね、もう一発の父親にもなって社会人経験してきてですね、そんな私でしたが、初めて十字架が私の十字架となった瞬間でした。ああこの恵みに生きりゃいいんだ。まあ、そこから私の人生に本当に主は恵みを注ぎ続けてくださいました。いや、注ぎ続けてくださっています。皆さん、十字架は恵みです。決して重荷ではありません。もうイエス様が全部私たちの重荷を、罪の咎めを、あの十字架で全部負ってくださいましたね。私たちの負うべきものは何一つないんです。代価を払ってくださった。そうです、1円たりとも借金返さなくていいんですよね。膨大な返せない罪の借金をイエス様がその代価を払って全部あの十字架でテテレスタイ、完了した、完済した、全部あなたの借金、私が全部肩代わりした、あなたのうちに罪は認めない、そうおっしゃってくださったんですね。 十字架は恵みです。十字架を追うとは、私たちこの恵みのただ中を、許されたこの人生の中で味わい尽くしていくことではないでしょうか。そのために残されている、そう、過去の罪の記憶があるんです。そして今なお罪深い自分と直面します、ね、うちが見せろと言われた皆さんどうでしょう。もう隠れたくなりますよね。こんな教会に来てイエス様の前に立てるようなもんじゃないですよね。でも大胆に死の御座の前に私は立つこと許されています。大胆に恵みを受け取っていいんです。そのためにこの罪深さ、逃げないで、その自分と私たちをしっかりと向き合い続けていくことです。受けるにふさわしくない、だからこそ私たちにあるのは一方的な主の恵みです。自分の十字架を追って、自分の十字架とイエス様おっしゃってくださった、あなたの十字架だと、私の十字架、この十字架の恵みをですね、共に今朝も皆さんと味わいたいと思います。そして最後に、この恵みは私たちから泉となって、川の流れとなって、溢れ流れていくと信じます。十字架は福音そのものです。皆さん、福音とは何でしょう。良き知らせです。グッドニュースです。知らせは、知らせてこそ知らせです。私たちの使命はこの福音を知らせていくことです。アーメンでしょうか。なぜなら福音を待っている人がいるからです。 99.9% の人が福音を待ってますよね。皆さんの周りに、家族に、福音を知らないんじゃない、福音に背を向けてるんじゃない、彼らは福音を待っているんです。福音は勝手に届かないですよ。勝手に届いたらいいんだけどね。天使に任せてくださってよかったのに。神様は私たち人にこの福音を委ねてくださった。届けるのは私たちです。この恵みに預かった私たちが、この恵みの管となって、恵みにいる私たち、恵みに生きる私の人生を通して、命の川の流れが皆さん一人一人から、集まる教会から、荒野を潤し、この乾ききった大地を潤し、人を潤していくと信じます。私たちはこの良き知らせを証ししていくものです。十字架の証人です。十字架の証人です。証拠です。私の人生を通して主が成してくださったこの十字架の御業、皆さん、私たちはそのことの証人であると信じます。お祈りしましょう。少しもしかしたら長くなってしまったかもしれませんが、しばらく皆さんと一緒にお祈りしたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ。どうぞそれぞれの口で今お祈りください。この恵みに生きるものとされたこと、今日もう一度新しく 十字架の恵みを受け取っていきたいと思います。御言葉に応答して祈りましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。もし何か自分自身のその罪の重荷のようなことで自分を傷つけ、その苦しみの中にある兄弟姉妹もしいるならば、今十字架の前に出ましょう。あなたの罪はすべて許されています。その感謝の祈りしましょう。もう私たちそのままでいいんです。そのままで主は愛してくださって、愛してくださっている、受けるに値しない私に今日も注がれている一方的な主の恵みを皆さんそれぞれ今受け取りましょう。ハレルヤ。もう自分を責めるのやめましょう。自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。父の神様、感謝します。今日愛する御影福音教会の兄弟姉妹とともに主の御前に出ています。あなたの十字架の前に私自身を差し出しております。十字架からあふれ流れ、今日も私に注がれているこの恵みを感謝します。決して尽きることのない あなたの恵みです。今日も私に十分です。感謝します。この恵みに生きるものです。これからもあなたの身元にそう行くその時まで、与えられたこの人生を、あなたの豊かな恵みの中を歩むものとさせてください。そして私から恵みの泉があふれ流れ、誰か一人の魂へと届いていくことを信じます。私はそのことの証人です。あなたの十字架の生きた証人です。感謝します。あなたを証しします。この福音を届けさせてください。感謝します。ありがとうございます。本当にあなたは良いお方です。あなたに救われた私の人生は本当に良きものです。感謝します。ありがとうございます。そしてこの喜びを共に分かち合える愛する兄弟姉妹、そして教会を与えてくださっていることを感謝します。尊い主イエスキリストの名前で感謝して祈ります。アメン。ハレルヤ。